皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年10月8日金曜日、週刊自閉症ニュース第151号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞9月30日のニュースです。淀のコロッケ、おおきにも揚げたて、自閉症の人たち、大阪重曹で製造販売。大阪、阪急重曹駅近くにある小さなコロッケ店淀のコロッケで、自閉症や発達障害を抱えた人が製造販売する手作りコロッケが評判を呼んでいます。自閉症の人が持つ特性の一つである集中力を生かし、手間のかかる小ぶりの一口コロッケ6種類を揃えた品揃えがおしゃれで美味しいとヒットに。支援する福祉施設の職員は、買ってあげようではなく、美味しいから買いたいという気持ちが嬉しいと、障害者の自立に期待を寄せています。いらっしゃいませ、いかがですか？店員の木下健太さん25歳が少し早口で呼びかけます。自閉症の人は対人関係が苦手な場合が多く、木下さんも当初ぎこちなかったと言いますが、最近は笑顔でお気にと言えるようになりました。4坪半、約15平方メートルのミニ店舗で、店員は2人。社会福祉法人北摂杉の子会が運営する障害福祉サービス事業所ジョブサイト淀の利用者が交代で店に出、スタッフが補助します。コロッケは梅しそや枝豆などの変わり種もあり、3個100円。昨年7月の開店以来、多い日は500個近く売れます。1周年記念セールでは2日間で約3000個を売り上げました。一方、揚げる前のコロッケを作るのは事業所、通所者らが材料を切る、パン粉をつけるなどの流れ作業の中で自分に合った作業を分担します。自閉症の人の中には、同じ作業でも飽きずに熱中するという特性を持つ人がおり、集中力が必要な作業にやりがいも感じているといいます。一般に障害者作業所では袋詰めなどの内職が多く、単価は1つ数十円にしかなりません。しかし直営店舗で収益力がつき、客の反応を直接感じることで仕事への責任感も生まれました。最終目標は経済的自立ですが、今は黒字を出すのがやっと。将来はネット販売などで収益増を目指します。淀のコロッケは土日祝日はお休みです。このニュースに関しては、10月3日障害者の働く場ニュース、淀のコロッケがおしゃれで美味しいと人気もご参照ください。 AFP BB ニュース10月2日のニュースです。ADHD 遺伝子要因説を支持する発見、 A ラッセント氏。注意欠陥多動性障害 ADHD が本人の行動習慣や親のしつけのせいでなく、遺伝子的原因に由来しているという説を少なくとも部分的に裏付ける発見が、9月30日 A 医学専門誌ランセットに発表されました。発表によると、英国の研究チームがADHD と診断された子ども366人と、 ADHD ではない子ども1047人の遺伝子情報を比較したところ、コピー数だけ CNV と呼ばれる領域で明らかな違いがあることが分かりました。 CNV は細胞1個につき2コピーあるはずの遺伝子が少なかったり多かったりする遺伝子の数の個人差で、少ない場合は1コピー、多い場合は3コピーとなります。 イギリスカーディエフ大学のアニタ・ターバル教授はロンドンで会見し、 ADHD は同じ家系内の事例が多いことから遺伝子的要因があるだろうとは長年思われてきた。今回初めて直接的な遺伝的連関を発見し興奮していると述べました。さらにターバル教授は ADHD については偏見が多く、障害ではなくしつけが悪いせいだなどとされ、子供もその親も汚名を着せられがちだった。直接的な遺伝的要因の発見が偏見をなくすことに役立ってほしいと語りました。読売新聞10月4日のニュースです。高円宮杯中学英語弁論県大会、宇田くん高知上等中に知事賞、来月の中央大会に3人出場。高知高円宮杯第62回全日本中学校英語弁論大会の高知県大会が10月3日高知市の県教育センター分館で行われ、県内17校から32人が出場しました。弁論部門の最優秀賞である知事賞には、高知市立上等中学校1年の宇田修平君12歳が輝きました。幼い頃から英語が好きだったという宇田君は、今回のスピーチで自身が自閉症であることを初めて告白。優しく支えてくれた小学校時代の友達への感謝の気持ちを5分間の発表に込めました。宇田君は、友達のおかげで自分もみんなに対して優しくなれた、中央大会でも張り切って発表したいと意欲を見せています。宇田君を含む弁論部門上位3人は11月25日から3日間、東京都内で開催される中央大会に高知県代表として出場します。朝日コム10月4日のニュースです。子どもの気持ち学び直す、教師が大学院で臨床教育学北海道。子どもたちの気持ちを学び直したいと大学院に通って臨床教育学を学ぶ現役の先生たちがいます。教室での体験を持ち寄って他の先生たちと議論し、より良い子どもとの接し方、教え方を考えるものです。この学問を学べる大学院はまだ少ないようです。来年3月には武庫川女子大の田中孝彦教授らが中心となって日本臨床教育学会を設立します。目的は大きく分けて2つ。1つはこの数十年間にこの分野で蓄積されてきた研究や実践の成果を発信し、現場での実践により結びつけられるようにすること。もう1つは教師教育者の交流と成長の場にすること。臨床教育学の歴史は浅く、学べる大学は国内にまだ少ない状況です。学会を作ることで子どもの生きる現場から構想する教師教育の道を開きたいと田中教授は語ります。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、ブログ、漫画、自閉症マー君をご紹介いたします。アメリカ西海岸で自閉症の青年であるお子さんの姿を漫画でブログ発信されている方がおられます。ブログの名前は、漫画、自閉症マー君。今回はその管理人であるマー君のお母様よりメッセージをいただきましたので、ここでご紹介いたします。漫画自閉症マー君は、姉である私の娘が自閉症の弟マークの日々の様子を 4コマ漫画にしたものです。娘が漫画を描き、私が説明をつけてアップロードしています。まず漫画を描き始めた経緯を説明させてください。娘は絵を描くのが前から好きで、似顔絵や動物の絵などいろいろ描いていました。何度か4コマ漫画を描いたらと勧めてきたものの、なかなかその気になりませんでした。マークが18歳を過ぎ、いろいろな面で大人扱いをされるようになった頃、思い出話をしたことがありました。最初の発作が起きた時のこと、障害が分かった時のこと、お出かけをしたらいつも泣いていたこと、顔を引っかくのをやめないので二人で手を押さえていたこと、何度も転んで大怪我をしたことなど、いろいろあったけれど、いつもお姉ちゃんがそばにいたね、と、あの頃は大変だった、という話から、でも面白いこともあったっけ、と話していたら、漫画ネタが続々と飛び出してきました。そんな思い出を漫画にしたのが始まりです。ブログに載せることにしたのは、同じように障害児を育てている人たちの励ましになればと思ったからです。私たちは少し違う道を歩いていますが、楽しいことも嬉しいこともあります。マー君のように、22年目にして自分で手を洗えるようになったことも、大声で言いたいような喜びです。そんなことを共有できればと思いました。実際に載せ始めてみて驚いたのは、障害児と関わりのない人たちが興味を持って読んでくださり、とても励まされると言ってくださったことです。ほっとする、あったかい、癒される、などのコメントもいただきました。そんな言葉に励まされて、お姉ちゃんは、もう少し、もう少し、と書き続けました。200話を迎えた時は、夢のような数に驚いたものです。また、障害児を持った親御さんからは、うちにも似たような面白い話があるから書いてほしいとも言われました。お姉ちゃんはいつもマークのそばにいる助け手でしたが、この漫画はお姉ちゃんの思いが溢れ出たものです。無口なお姉ちゃんの表現方法は漫画だったのかもしれません。悲しい話は書きたくないというのがお姉ちゃんのポリシーです。そして、障害児がいて、どうしてうちはこんなに違うんだろう、と思っている人たちに、希望を持ってもらいたいと思って書いています。これからもマー君のネタがある限り、書き続けるつもりです。多くの方に、漫画、自閉症マー君のブログにお寄りいただけると嬉しいです。以上がマーク君のお母様のメッセージです。お母様、メッセージをありがとうございました。実際に私も過去に遡りブログを拝見いたしました。短い漫画による絵からの情報のため、大変読みやすくどんどんと読み進んでいきました。私にも自閉症の子供がおりますので、ついつい息子と同じだ、とくすっと笑ってしまったり、マーク君の純粋な姿に心が洗われたりしました。これこれ、わかるなぁ、なんて思いながら読ませていただきました。メッセージの中のマーク君のお姉さんの悲しい話は書きたくないというポリシー、そして障害児がいてどうしてうちはこんなに違うんだろうと思っている人たちに希望を持ってもらいたいと思って書いている部分。これは私が9年間管理を続けているホームページそよ風の手紙のコンセプトと同じであり、実はとても共感するものがあります。今回のブログ、漫画自閉症のマー君の URL を週刊自閉症ニュースのブログの中に載せますので、皆様もぜひ一度お尋ねいただければと思います。以上、今週のピックアップは、ブログ、漫画自閉症のマー君をご紹介いたしました。さて、ここで特集のお知らせです。 次回152号では先日アメリカに渡った自閉症の青年の映画僕は海が見たくなりましたの特集をいたします。内容盛りだくさんですのでぜひぜひ来週はご期待くださいね。さてそろそろお別れの時間です。次回152号の配信は10月15日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。